ジャズバイオリニスト舞子がお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティの舞子です。8月も半ばを過ぎました。暑い日が続きますが、元気に乗り切りましょう。それではマイラジオスタートです。はい、ということで1ヶ月の近況報告をしたいと思います。まずお世話になっております成城学園のカフェブールマンでは、ギターのファルコン君と何気に、初めてのデュオでございました。ファルコン君とはですね、もともとバイオリンの中西俊弘さんのバンドで出会いまして、でそれから、数年経ってバイオリンのゆいちゃんとのトリオですね、音輪っていうものができまして、で音輪はまあもう7年ぐらいになると思うんですけれども、そのトリオでご一緒してきたんですが、まあデュオは初めてということで、やっぱりねトリオとはまた選曲も違いますし、事前にリハーサルができたっていうのもあるんですけれども、ファルコンくんの本当に唯一無二のファルコンくんの音楽の世界と、私の世界との融合という感じで、すごく曲がねまず素晴らしいので、そこからまたファルコンくんがいろいろとこうエフェクターを駆使して世界を広げていってくれるんですけれども、とても有意義な初回のデュオとなりました。とても楽しかったし好評でしたので、今年の12月に再演が決まっております。そしてホームグラウンド吉祥寺ストリングスでは、ピアノ山田貴子さん、タカポンとのデュオですね、ペインティングオブノーツのライブでございました。ポンのねライブも定期的にはできていますので、その都度違う選曲で、この日は確かビル・エヴァンスのね曲を 4,5 曲やったのかな、トライできたんですけれども、そんな風に毎回こう違ったテイストの世界とか、新しい曲にチャレンジできるっていうのはユニットならではかなという風に思っております。そして渋谷公園通りクラシックスでは、ピアノ栗林すみれちゃんの初組み合わせのクインテットのライブでございました。すみれちゃんとはね、この2年ぐらい、頻繁にこうデュオをやるようになったり、あとまた、カズマさんとのね、トリオをやったりっていう感じなんですけれども、今回はクインテットということで、すみれちゃんのピアノトリオですね、ベースが西島さん、そしてパーカッションが相川ひとみちゃんという素晴らしいトリオに、私とクラリネットの土井さんですね、土井徳弘さんとの5人編成でございました。すみれちゃんの新しい曲を中心に、やらせていただいたんですけれども、まあ、土井さんも私は大編成ではね何度かご一緒にさせていただいてるんですけれども、こういう形では初めてでしたので、それもすごく楽しかったですし素晴らしかったですし、またすみれちゃんのこう新しいなんていうんですかね、世界観っていうものを体感、そして見ることができましたので、すごくいい時間だったなというふうに今思い返しております。そしてこちらもお世話になっております西新井のカフェクレールでは、ストリングスに続いてのペインティングオブノーツのライブでございました。カフェクレールの時はいつもほぼマイクなしでやらせてもらってるんですけれども、初めてねピアノの位置を変えてやらせていただいたんですけれども、まあそれだけでも全然こう違う音景色になりまして、もちろん聞こえ方も違いますし、そんな意味でも発見のあるボンのライブだったように思います。そして毎月伺っています新潟調整館の夜ライブ、そして昼ライブの2本立てでございました。この日はですね、久しぶりにピアノの綾木くんが復帰という形でレギュラーメンバーでやらせていただいたんですけれども、またねおなじみの曲からこの季節の曲まで気持ちよくやらせていただきました。そしてわらびあわでライト、この日が須田さんのねオーナーの最後の私は出演の、ライブだったんですけれども、最後のライブはピアノの西山ひとみさんとのデュオで出演させていただきました。ひとみさんともデュオで何度か出演させてもらったり、また 安川さんとのトリオ、ザ・トリオブライフで出させていただいたりと、まあそんな思い出話もひとみさんと MC でしながら、また本当に気持ちいい響きの中で、ひとみさんのオリジナル曲と私のオリジナル曲をたっぷりとやらせていただきました。なんか本当にね、8年間須田さんが続けてこられたこのわらびのあわでライトというお店、の出演のこう思い出って本当たくさんありまして、そんなものをひとみさんとそして須田さんとお客様と共有できた、すごくなんて言うんだろう、思い出深い最後の出演になったかなと思います。そしてあわでライトなんですけれども、もうね発表されていますが、10月から新しいオーナーに変わりまして、お店の名前も変わります。リ・デライトというお店の名前に変わるんですけれども、新しいお店としてスタートされるということで、私も10月実は1回決まっていまして、こちらはまたピアノ西山ひとみさんと新しい店舗でのスタートのライブとして、出演させていただく予定です。そして暑い中ですね、ツアーがあったんですけれども、今回はですね、ずっと同じ方とのツアーじゃなくて、それぞれ場所によってちょっと違うメンバーとのツアーだったんですけれども、ちょっとね、工程もかなり変則的な感じだったんですが、まずですね、初日は京都のボンズロザリー。こちらも久しぶりにね、伺ったんですけれども、これはですね、バイオリンの京子ちゃんが去年も企画してくれたんですけれども、ツインバイオリンライブということで、誘っていただきました。ピアノはおなじみのパクヨンセさん、パクちゃんでございました。前回のね、京子ちゃんとのツインバイオリンは違うお店だったんですけれども、今回は場所を変えてということで、まあ、1年ぶりにご一緒させていただいたんですけれども、またね京子ちゃんのこう音楽、そしてジャズっていうものがすごく進化してるなというふうに、リハーサルから本当に感じましたし、毎回ですね、少しアレンジを加えてくれるんですよ、このツインバイオリンのライブのために、ですので、それがすごくやっぱり私自身も嬉しいですし、そのアレンジがすごくやっぱり効いてるなと思いました。ただのまあセッションにならないってところが、やっぱり一つ聞きどころ、見どころとしてはすごくあるんじゃないかなと、すごくありがたいなと思っております。私のオリジナルも何曲かやらせていただいて、すごく盛り上がりましたし、お客様もね本当に喜んでいただきましたし、私も最近では自分のライブではあまりやることの少ないこうジャズの曲なんかにもトライできましたし、いい刺激もいただけた、そんな京子ちゃんとのツインバイオリンライブでした。そして京都から少し東京方面に戻りまして、名古屋の栄ドキシーでのライブ、こちらはですね、ピアノの田中信正さんとの 2days の初日ということでやらせていただきました。信正さんとはコロナ禍からですかね、デュオ、そして、まあ、いろんな方とのこうトリオもブールマンでやらせていただいたりしてたんですけれども、基本的にはデュオを温めてきたという感じなんですけれども、その信正さんとのデュオ、初めての東京を出まして 2days ツアーということでやらせていただきました。初日の名古屋もですね、顔なじみのお客様がたくさん来てくださいまして、まあ、信正さんとやっぱり東京以外でやるの初めてだったので、またこう違う、こう新鮮な気持ちも感じながら、本当にいつも素晴らしい、信正さんのこう、音楽っていうんですかね、もう本当に毎回勉強になるなぁと感じてるんですけれども、その音楽性の豊かさというかね、表現もそうですし、即興のこういろんな作り方であったり、そういうものもまた改めて感じながらドキシーでやらせていただきました。そして2日目はまたちょっと関西の方に戻りまして、こちらは大津のぼちぼちでのライブでした。ぼちぼちはですね、私は2年前にテネレッツァで初めて行かせていただいたんですけれども、信正さんももうたびたび行かれていて、で私もなんか2回目だとは思えない、なんていうんですか、こう親近感がありまして、そんなアットホームなぼちぼちで、信正さんのピアノにたくさんのこう刺激をいただきながら音楽をやらせていただきました。まあ、改めて2日間ですね、東京以外の場所で やってよかったなというふうに、野正さんとも話していたんですけれども、やっぱり場所が変わると音の感じも変わりますし、お客様も違いますしね、そういうこうやっぱり初めてのところでやることって大事だよねというふうに野正さんがおっしゃっていたのが印象的でした。そしてふるさとであります神戸の江南山手ギャラリー神宮では、ピアノの小田千鶴子さんのトリオザネクシムのライブでございました。あと小田さんのねライブも年に1回か、まあ、2回ぐらい、という感じで小田さんが企画してくださるんですけれども、小田さんとクラリネットの鈴木孝則さんと私のトリオです。すごくクラシカルなこうサウンドのするトリオなんですけれども、それぞれのオリジナル曲と小田さんチョイスのちょっと変わったジャズスタンダード曲っていうんですかね、まあスタンダードというかパンチの効いているまあチックコリアの曲であったり、エンリコピエラヌンチの曲であったり、めっちゃ難しいんですけどね、そういう少し変わったジャズの曲が3人でできるっていうのがこのトリオの持ち味なのかなというふうに感じております。そして翌日は姫路だったんですけれども、これも小田さんが企画してくださったライブでございました。姫路のですね、雑把村というね、ちょっとした本当に何でしょうね、いろんなこうお店が集まっているエリアなんですけれども、そこで小田さんがピアノをね教えてらっしゃるんですよ。で、そこではもちろんクラシックもされているし、ジャズもドラムであったりベースであったり、もちろんピアノであったり、マリンバとかもありましたね。そんないろんな楽器を子どもたちに教えて、らっしゃるレッスンがされてるんですけれども、そこでのまずライブですね。ライブは小田さんとトランペットの東川浩二さんと私のトリオでやらせていただいて、その後にそこで、レッスンを受けている子どもたちとのセッションですね。本当にジャズセッションって感じだったんですけど、そのセッションがありました。ライブもね、生音が気持ちいい空間でしたので、やらせていただいて、で、子供たちとのセッションも、まあ、軽くリハーサルはあったんですけど、もう本当に素晴らしくてですね、普段から、こう、ジャズのセッションに慣れているというか、普通その、誰かとアンサンブルをしたりセッションするって結構難しいことなんですね。慣れていないと。なんですけれども、もうリハから普通にこう、私も子供たちと一緒に、セッションできるような感覚で、まずそれがすごいなと思いましたし、ソロもね、皆さん素晴らしかったですし、曲もね、いろんな、まあ、ブルースがあったり、スペインとかもやったりね、したし。で、私は、またそれにプラスして、クラシックのピアノの生徒さんの曲に即興でつけるっていうのも2曲ぐらいやったんですけれども、小田さんからの無茶ぶりだったんですけどね。それもね、なんかね、普通クラシックのその、普通の譜面でね、彼女たちはやってるわけですから、急になんか知らない音が入ったりするとびっくりすると思うんですけど、それも全然なくって、ちゃんとこう、こっちの音も聞いてくれながら、アイコンタクトもしながら、もう超短いリハの時間でですね、全然違和感なくできるっていうのが、まず本当にすごいなと思ったし、その子供たちって本当に柔軟だなと改めて思いました。すごく楽しい、ライブそしてセッションでございました。そしてすぐに帰ってきたんですけれども、まあそのすぐに帰ってきた理由っていうのが、6月にレコーディングしました25周年記念アルバムの、音のミックス作業っていうのが翌日にあったので、急いで帰ってきたんですけれども、無事にミックス作業をやらせていただきました。まあ、立ち合いミックス作業っていうのが、まあ、大概1日とか、まあ、多くても2日ぐらいだと思うんですけど、あるんですけど、志向ちゃんとカズマさんも来てくれまして、一曲一曲こう、曲の雰囲気に合わせて、音のバランスであったり、ちょっと音質であったり、その音の立ち位置っていうんですかね、そういうものもみんなで試しながらやらせていただきました。まあ、2ヶ月ぶりに、その録音の音を聞いたわけなんですけれども、ああこんな音だったんだというふうに、なんか本当に嬉しかったですし、またそのミックス作業を経てアルバムのこう一つの自分の表現したかった世界みたいなものができたかなというふうに思っております。そして池袋アップルジャンプではピアノの堀くんとのデュオでございました。 堀くんとのデュオは、いつもね、柏のナーディスが、まあ、多いというか、ほぼナーディスでしかやってなかったので、久しぶりの都内進出っていう感じだったんですけれども、アップルジャンプのこう気持ちいい響きで、生音で、できましたし、また、なかなかね、普段柏まで聞きに行けないよっていう方もたくさん来てくださいまして、まあ、柏と、そして去年のやっぱりツアーですかね。で、こう、一つ、堀くんとのこう、デュオの形ができたかな、と思うんですけれども、そんなものを、皆さんがすごく受け取ってくださいまして、私もとても楽しくやらせていただきました。そして、こちらも毎月の新潟調整館8月行ってまいりました。今回はですね、初めての試みだったと思うんですけれども、いつもはね、その日に行って、そして夜ライブやって、泊まって、翌日の昼ライブやって帰ってくるってパターンが多いんですけれども、初めてですね、前乗りをしまして、で、1日で昼、そして夜ライブと、2本立てのね、ライブでやらせていただきました。まあ、とにかく暑いっていうのと、ちょうど、東北の方にね、台風が来ていたので、少しやっぱ新潟も影響がありまして、まあ雨も降ってましたし、湿気も結構ウェッティだったんですけれども、日比野さんがいい感じにコートを作ってくださいましたので、私たちも楽しくやらせていただきました。いろんな曲もね、今回もまたできましたし、お客様もまたそれをすごく喜んで楽しんでくださっている様子が伝わってきましたので、いつも嬉しいなという気持ちでいっぱいでございます。こんなんですね、すごく濃厚で、そして移動も結構ありましたので、充実した1ヶ月の近況報告でした。それではお便りをご紹介します。先週から今週にかけてお盆ウィークでしたが、出かける人が多いので、熱中症やら怪我やらで普段より忙しい日々でした。レミニセンスのプロモーション、早速聞きました。たまたま出先から車だったので、リピートでぐるぐる聞いて、神戸の山の坂道とか、舞妓あたりの風景とか、いろいろな思いが巡りましたね。いや、自分は神戸出身ではないし、住んだこともないので、表向きのことしかわかりませんが、舞妓さん関連のライブで幾度となく神戸を訪れているので、考えてみたら名古屋、大阪より多く、京都と同じくらいかも。少しは思いを共有できるかなって思いました。あと、今回初めて、ジャケットデザインがイラストですが、これも味わい深いですね。まだ、チラ見ですが、中のデザインもどうなるのか。9月18日の本編リリースと、10月10日のリリースライブが待ち遠しいです。他もありますが、笑い。実は、8月19日は個人的15周年になります。よくよく調べてみたら、2009年の MSS ボリューム5が全ての始まりでした。なんかあっという間でしたが、良いタイミングでアルバムリリースが被りました。ライブレポは簡単にメモだけにしときます。7月15日、山木志保さんと西垣ドラミさん。7月17日、スミレさんクインテット。7月20日、アナ・ビドビッチのコンサート。7月25日、山子スペシャル。7月30日、ともかさん、とがしさん。7月31日、京子さん、パクちゃん、舞子さん。8月2日、田中信正さん、舞子さん。8月3日、トリオ、ネクさん。ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1スマイル差し上げます。ということで、ササポンさん、ありがとうございます。そして、ね、暑い中、7月31日、そして8月2日、3日と、ライブ、来てくださいまして、ありがとうございました。そして、早速ですね、9月にリリースします、レミニセンスのプロモーション動画。見て聞いていただいてありがとうございます。またね、詳しくこのアルバムについては、サイトであったり、ラジオでも、お話できたらいいかなと思ってるんですけれども、まあ、とにかく25周年ということで、私の、まあ、裏テーマというか、表テーマとも言うと思うんですけれども、はやっぱり、これはね、最初から思ってたわけじゃないんですけど、やっぱりそこにたどり着いたなっていうのが、神戸であったり、ふるさとであったり、そういう自分の原点だなというふうに感じました。で、それがアルバムになったと思います。ぜひ楽しみにしていてください。そして、15周年ということで、ね、15年も、本当にずっとね、途切れず聞いてくださっているということが、もう本当に 奇跡だと思います。奇跡というか、まあ、ササポンさんの努力というか、本当にありがとうございます。でもそのタイミングで、こういうアルバムがリリースできるというのも、私もまた一つ嬉しく感じております。ぜひ楽しみにしていてください。ササポンさん、ありがとうございます。次のお便り。やっと梅雨が明けて本格的に夏になったと思ったら、暦上では一応秋なんですね。気温がもう少し下がって楽器にとって優しい季節になってほしいです。7月は調整館の夜昼ライブでした。あやきさん参加の元祖ジャズリゾート。ちょうど新潟は梅雨真っ只中ということもあり、共に館内での演奏でした。認知度が広がっている影響か、特に夜は駐車場が満車状態ということで、会場内の人の多さや湿気の影響で観客が思っている以上に演奏が難しい環境だったようですが、そこは名プロデューサーでもある日比野さん。いつもよりちょっとビブラートがかかっているかな程度で、当たり前のように良い音が出ていました。演奏の内容も大事ですが、改めて演奏する会場の環境は大事だし、その調整力はさすがだなと思いました。初のダブルアンコールも飛び出し、もっとどんどん輪が広がっていくと良いですね。そして8月の調整館ライブ。ちょうどこの原稿を書いている前日でした。昼夜と一日通しでの流れはお初。ピアノは山本裕太さんで、同じ曲でも7月とは印象が結構違って、ピアノは打楽器でもあることを感じさせるような展開でした。9月は録音が控えているようで、これまたとてもワクワクするような顔ぶれで、ありがたすぎて、本当に日比野さんには頭が上がらないです。かっこ笑い。そしていよいよ、25周年記念アルバムのショートプロモーション動画が公開されましたね。なるほど、そちらの切り口で来たか、と。何にしても舞妓さんワールド全開、いやー、良いです、良いです。フライヤーも完成したようで、今からアルバム、そしてツアー、とても楽しみです。レガートさんからいただきました。レガートさんに一スマイル差し上げます。レガートさん、ありがとうございます。そして、7月。8月の調整館ライブ聞いていただきましてありがとうございました。本当に7月も8月もね、新潟も暑くて、まあ館内での演奏っていうのもね、もちろん外よりはね、湿気が少なかったりするんだと思うんですけれども、やはり温泉旅館ということで、まあそういう何でしょうね、湿気ももちろんあるじゃないですか、なのでね、まあその辺をプロデューサーであるこう日比野さんがいつもこう調整してくださって、もちろんこう羽織らない、こう、ギリギリのところでね、音場を作ってくださるんですけれども、7月はあやきくん、そして8月は、ここ最近ね、ちょこちょこ来てくれているゆうたさん、山本ゆうたさんだったんですけれども、またこう、二人の、音楽の違いもあったりですね、選曲も違いますし、人が変われば、音楽のこう、エネルギーの表現のこう、仕方も違うし、色が変わるっていうんですかね。それが、いいところだなというふうに感じた。そんな、調整館の夏のライブだったように思います。そして9月は、なんと、録音が控えております。こちらもね、おそらく今年中なんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと、いつもじゃないメンツでの初めての録音ですので、ぜひ、こちらの方も楽しみにしていただきたいなと思います。アルバムも楽しみにしていてください。レガートさん、ありがとうございます。次のお便り。残暑お見舞い申し上げます。立秋を過ぎても猛暑は続いていますが、その数日前からコオロギやツクツク帽子の声を私は聞いてました。時間は確実に進行しています。地震に台風、今月も災害に注意しなければいけません。どうかお気をつけください。さて、舞妓はん。先月31日のモンズロザリー、お疲れ様でした。並びに舞妓はんの関西滞在中に一度しかライブに参戦できず、申し訳ありませんでした。私はここ最近聞きたい生演奏が一時に集中することが多く、今月初めは小馬健さんのコンサートを断念しました。どうもこの調子だと、次に舞妓はんにお目にかかられるのは25周年記念アルバムのリリースツアーになりそうですね。前回も舞妓はんと京子さんとの同門バトルを拝見しましたが、京子さんは格段に舞妓はんに近づいておられたのを身をもって感じました。 前回のバハブラッドでは舞妓はんの手元ばかり見て必死についていっているという感じでしたが、今回は余裕を感じさせる表情で舞妓はんとはほぼ対等でしたね。お二人がそれぞれに自由にのびのびと演奏されてとても爽快でしたよ。京子さんはジャズを弾き始めて5年ということでしたが、舞妓はんが25年かけて到達した境地に接近されているのでしょうか。舞妓はんも日々進化し続けておられますが、うかうかしてはいられませんね。一番印象深かった演奏はやはりバルカンテイル。この曲だけは終始舞妓はんが先導されてて、京子さんは舞妓はんが放つオーラを吸収しようとされている印象を受けました。今回もパクさんの立ち位置は絶妙でしたね。翌日同じ箱で別の方と共演されるということは、引き出しが多い方にしかできない離れ技ですよ。皆さんの共演、次の機会もぜひ聞かせていただきたいと思います。では舞妓はん25周年記念アルバムのリリースを首を長くしてお待ちしていますよ。 K マットさんからいただきました。 K マットさんに1スマイル差し上げます、K マットさんありがとうございます、そしてボンズロザリーでの京子ちゃんとのツインバイオリン、お越しくださいましてありがとうございました。またね、この日は京都だったのでもうめちゃくちゃ暑いなと思ったんですけれども、そんなね暑い中、本当にありがとうございます。そう、京子ちゃんね、本当に素晴らしく進化前進されていると思いますし、 もちろんね楽器がもともと上手っていうのもありますけれども、また私もそういう京子ちゃんの音楽とか、そしてジャズですねにたくさんのこう刺激とエネルギーをいただきました。またね、多分来年あたりかな、企画してくれるのではないかなと思っていますので、こちらもその時はぜひお越しください。そして25周年記念アルバム楽しみに待っていてください。K松さんありがとうございます。次のお便り、こちらは Facebook から、わらび泡寺ボンズロザリーレポート、2024年7月28日のわらびアワデライトでの西山ひとみさんとの配信ライブの視聴と、2024年7月31日の京都のボンズロザリーでの京子さんとパクヨンセさんのライブに行ってきました。わらびアワデラが閉店するとのことで、アワデラ最後のライブに直接見に行くことができませんでしたが、いつものように配信がありましたので、施設の母を見舞いしながら視聴しました。のっけから2人の出演回数の話になり、西山ひとみさんが54回で、舞妓さんがなんと91回で、すごい回数ですね。ファーストセットは、バイブラント、遠い記憶、ブルームーン、スタンディングゼア、月の裏側でした。セカンドセットは、飛び立つ水鳥、レミニセンス、キノラ、アンサンブル、テイクザ・ケイトレインと、TOL から2曲入っていましたね。アンコールは、タックで締めました。レミニセンスはニューアルバムのタイトル曲みたいですね。ボンズロザリーではバイオリニスト京子さんの企画ということで、フロントはツインバイオリンプラスピアノの構成という珍しいライブでした。最近京子さんの名前をあちこちで見かけていましたので、近々ライブを見に行きたいと思っていたところでした。同じ京都芸大の先輩後輩とのことで、京子さんの舞妓さんへの尊敬が半端ない状態でしたね。ファーストセットでは、My Favorite Things、I'll Close My Eyes、月の裏側、Stardust、Lotus Blossom という構成でした。京子さんの音色も、舞妓さんの音色に負けないくらい綺麗でしたね。そして休憩時間には京子さんと少しお話ができました。セカンドセットは、The Preacher、Deep Night、Balkan Tale、夏木、La Fiesta、と比較的しっとり系の曲が多かった中で、最後は盛り上がりました。私は舞妓さんのしっとり系のオリジナル曲が好きですけどね。アンコールはスタンダードのバイバイブラックバードでした。帰りがきに舞妓さんの比較的古い CD が置いてあったのを見つけて、ライブ会場にそんな古い CD を置いていることがなく、ショップで買おうかなと思っていましたので、思わず大人買いしてしまいました。また次は11月の神戸ですかね。楽しみにしております。としくんさんからいただきました。としくんさんに1スマイル差し上げます。としくんさん、ありがとうございます。そして配信と、京都ボンズロザリーでのライブお越しくださいましてありがとうございました。ね、アワデラの配信も須田さんがね、ワンオペで頑張って、ずっとされていましたので、結構ね、毎回たくさんの方に見ていただいていたんですけれども、 この日も西山さんとのその、まあ、思い出も含めてね、曲も含めて、こうやって見ていただけて嬉しいなと思います。ありがとうございます。そして京子ちゃんとのツインバイオリンもね、すごく盛り上がりましたし、盛り上がったし、また美しいこうバイオリンの音色であったりアンサンブルであったりっていうのも共有していただけて、すごく嬉しい気持ちでおります。新しいアルバムのツアーは11月になるんですけれども、ぜひそちらも楽しみにしていてください。としくんさん、ありがとうございます。次のお便り、こちらは X から。おはようございます。70歳を超える私からすれば、連日超人的な活動、体に十二分に気をつけてください。久しぶりに頼りします。京都のツインバイオリン公演大盛況の上、素晴らしい演奏、少し無理をして行ってよかったです。それに同じ大学で同じ先生に就かれたクラシックバイオリニストの方と幕間に音楽や舞妓さんのことを話せ、良いひとときを過ごせました。9月リリースの25周年記念アルバム、ジャケットも素敵で楽しみです。それに11月神戸でのマイトリオでのライブも待ち遠しいです。まだまだ語りたいですが、次回9月に頼りします。とにかく健康第一に。では SO さんからいただきました。 SO さんに1スマイル差し上げます。 SO さん、ありがとうございます。そして京都のライブお越しくださいましてありがとうございました。なかなかね、ツインバイオリンライブっていうのも珍しかったと思いますので、足をね、本当遠かったんじゃないでしょうか、伸ばして、暑い中来てくださって本当にありがとうございます。そう、そしてこの日はね、私と京子ちゃんはその大学自体は被ってないんですよ。被ってないんですけど、共通の後輩の知り合いもいるじゃないですか。で、その後輩の一人がもう今もクラシックバリバリ、オケとかで弾いてる子がですね、この弾きに来てくれてね、めっちゃ嬉しかったですね。私はだから26年ぶりぐらいに会ったんですけどね、そんな再会もあってすごく嬉しかったです。次のね、神戸でのライブは11月ですが、その前に10月に関西のね、素晴らしい大好きなボーカリスト田中理香さんとのライブが神戸であります。で、それまた近々お知らせしますので、もしよろしかったらお越しください。 SO さん、ありがとうございます。次のお便り、舞妓さん、くめえもんさん、こんにちは。ソライロンです。残暑お見舞い申し上げます。いよいよ CD 発売が見えてきましたね。レコ発ライブの日程も決まって楽しみです。普段のライブもコツコツ続けられておられるのもまたすごいです。暦の上では秋ですが、暑さが続きますね。体にはお気をつけて。ソライロンさんからいただきました。ソライロンさんに1スマイル差し上げます。ソライロンさん、これで50スマイルとなりました。ソライロンさんに番組特製 T シャツを差し上げます。番組までお送り先をお知らせください。ということで、ソライロンさん、ね、50スマイルありがとうございます。もう結構長くなってきたリスナーさんかなと思うんですけれども、ありがとうございます。そして、そう、レコ発ライブもレコ発ツアーもですね、ホームページの方にも上がっております。こちらは割とね、早めに決まってたんですけれども、メンバーがみんな忙しいので早めに決めてたんですけれども、まあそんな回もあって、合計8本かな、レコ発もすることができるので、今まででもしかして一番多いかもしれないですね、本数としては。一番多いのはトリオですけれども、まあ、カズマさんとのデュオがあったり、10月10日は全員で、5人編成で、やりますので、またちょっといろんな、こう、アルバムの世界も表現できたらいいなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。ソライロンさん、ありがとうございます。ここでお知らせです。8月18日日曜日19時から朝霞台停車場、ピアノ栗林すみれちゃんとのデュオで心のふるさと停車場での帰省ライブとなります。8月22日木曜日19時から初出演の館内ソマチットでピアノ岸さやかちゃんとのデュオライブ。 8月25日日曜日18時半からホームグラウンド吉祥寺ストリングスでピアノ栗林すみれちゃんとのデュオ。8月28日水曜日19時半から南青山ジマジンでピアノ高田博子さん、ビブラフォン山本玲子ちゃんとの3回目のトリオでお送りします。9月2日月曜日19時半から渋谷ボディ&ソウル、ピアノ栗林すみれちゃん、ギター藤本和真さんとのリーダートリオでお送りします。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。そして9月18日水曜日、私の25周年記念アルバムレミニセンスがリリースとなります。ジャズに出会ってから25年、たどり着いた私の今の音楽をアルバムに表現しました。お求めは私のウェブショップ、私の出演するライブ会場、CD ショップ、Amazon 等の各通販サイト、また配信は Apple Music、Spotify、iTunes などの各サブスクサイトで、ぜひお聞きください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第402回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。